どうも、煮干しわしわしです。27歳女本話その38でございます。この番組は煮干しわしのいわしが読んだ本の感想を主観と偏見で報告するラジオとなっております。苦情やクレームは一切受け付けておりません。その鬱憤は夏の間重宝した持ち手がベトベトになったトートバッグを洗ってみるなどして発散してください。すいません、3週ぐらい遅れてしまいました。申し訳ないです。また来週からしっかりアップしていきたいと思います。あのイエス・アキトさんがですね、インスタグラムでファンモン社というのを、アップされてるんですけど、あのファンキーモンキーベイビーズ の、 あの CD のジャケット、顔面アップになってる CD のジャケットよくあると思うんですけど、あれを芸人の顔でずっとやってはるんですけど、この間東京でお会いしたので撮らせてよってことで撮っていただいて、でこの間アキトさんのインスタに私の顔がアップされてて、でみんなその曲名みたいにこう題名がついてて、で私何がついてんやろなと思ったら27歳女本話ってついてました。これを知っているということで、あの人はすごくいろんなところの媒体を知っていますね。なんか舞台袖の加藤さんも多分インディーズライブのこと全部知ってると思うって言ってました。アキトさんのことすごいですね。いやー、この今度あれですね、大阪で単独もされるので、ちょっと配信あるんかな、なんかあれば見たいなと思っています。27歳女本話を知ってたのがびっくりしたっていうだけの話でございます。知らなければ見てください。直近のライブでは10月17日の何卒がありまして、額付け編でございました。ネタはね、もちろんその言わずもがなみんな大好き額付けが爆発して爆跳ねしてたんですけれども、特に2本目のネタなんていうのは、その大阪に来たところからもう面白いが確定しているような感じのネタで、大阪にあれを持ってきたっていうところもアナザーストーリーとしてすごい面白いので、ぜひ配信買っていただいたらなと思います。あとその額付けさんって、私らその7月に初めてお会いして、そこから3回ぐらいしかライブ一緒になってないんですけど、かなり喋りやすくって、なんか私たちはその本当に社交性もなければ、その誰かと仲良くなる力っていうのはすごい生まれ持って先天性にないんですけれども、ね、K プロのライブですごい背中向けてネタ合わせしてたら、ヤーレンズさんお二人に、なんか頑張れよみたいな、もうちょっとコミュニケーション取れよみたいな感じで警察みたいにチクチク言ってくるぐらい、本当に何もその社交性がないんですけど私たちは。ただ学付けさんすごい喋りやすくって、何なんでしょうね、なんか、学付けさんがすごいそういう人懐っこいみたいなところももちろんあるんでしょうけど、なんかめちゃくちゃ喋りやすいですね。フリートークで思ってたんですけど、私がこういう風にボケたいなとか突っ込みたいなとかっていうことをかなり言語化して突っ込んでくれて、ボケたりしてくれてるんで、してくれるので、私だけじゃないんでしょうけど、なんかすごい賢い、賢いんでしょうけどね、はい、人だなと思っております。もうめちゃくちゃ楽しかったです。で、コーナーも額付けみたいなネタを作りたいってコーナーをしまして、音楽1曲決めて、でそれをに合わせたネタを作ると、額付けさんのネタでよくあるそのサビ、A メロ B メロをすごい振ってサビのところで大動運転返しがあるみたいな感じのやつをやりたくて、小道具とかも全部用意して即興でやるみたいなをしたんですが、結局多分30分ぐらいやったんですけど5本ぐらいできて、4人でやるやつ、煮干しわしでやるやつ、また4人でやるやつ、いわしきだでやるやつ、船引き煮干しでやるやつみたいな感じで5本ぐらいできて、かなり楽しかったですね。あれもうなんか夜中にやりたかったなと思いますね。酒飲んで深夜3時4時にやる遊びでした。かなり もう多分見てる皆さんもやりたいなって思ったんじゃなかろうかと思いますけれども、いや本当に楽しいライブでしたし、この時期に学付けさんを早めにお呼びできてよかったなと思います。来月24は、来月11月24に、銀兵衛が来てくれまして、会場の方はもう速完で、なくなってしまいましたので、ぜひよければ配信でも買っていただけたらなと思います。で、あとは10月11日に漫才三唱というライブがあって、銀シャリさんと、雷さんと三四郎さんでやられてるユニットライブなんですけど、そこのコーナーで M1 グランプリの決勝5年後に行ってそうな人をあげるっていうのがありまして、まあ、各方4組ずつぐらいあげてはったんですけど、銀シャリの橋本さんが我々の名前を出してくださって本当にありがたいですね、はい。まあ、以前っていうか、もうほんまに本当に急に、去年のあのダブルの前ぐらいに急に本当に奇跡みたいなつながりで連絡をいただきまして、もう繋がってみたいな感じで いただきまして、面白いと思ってるんですっていうのをわざわざ言いに来てくださって、はい、でそこからちょっとこうダブルの何ですか、応援コメントみたいなももらったりとかしてたんですけど、で連絡先とかも交換して、あの単独のURL 送ったりとかしていただいたりして、はい、まだでもやっぱまだ見てくれはってるんやと思ってすごい嬉しかったです。なんかカニのネタとか面白かったとこの間言ってくださって、はい、で嬉しかったのと、あとその3人ぐらいの方が牛ペペさんの名前を挙げはって、牛ペペさんどこで見たかというと、みんな M1 の1回戦のトップ3の動画の牛ペペさん1位だったので、そこで見たって言って、めちゃくちゃすごいし、その設定もあれ悔しいと、あれのあの設定やりたかった俺らもみたいな、まあ、おしっこ漏れるぐらい嬉しい、あ、またおしっこ漏れるって言ったらおしっこ漏れるリストに入れられますけど、おしっこ漏れるぐらい尿検査したいという変態アカウントのおしっこ漏れそうな人リストっていうツイッターのやつに入れられそうですけど、ほんまになんか極上の褒め言葉みたいなのをすごい皆さんが言ってはって、でと思ったんですけど、あの牛ペペさんの1位って多分鬼しみさんが剥奪された1位だと思うんですけど、そのやっぱ鬼しみさんが剥奪されたから、やっぱ牛ペペさんがあそこでこうなんて言うんですよね、名前が出て有名になって、こうみんな見ようみたいななってるんで、やっぱ鬼しみさんはいいことしかもたらさないなと思いました。あの剥奪からあの事件が多すぎると思っております。はい、ちょっとまた あったら絶対言いたいなと思います。今週の本は松田青子さんの女が死ぬを読みました。初めて電子書籍の方で読んだんですけど、ちょっとやっぱ私紙の方がいいかなとちょっと思いました。なんかね、あのクーポンがめちゃくちゃあったんで、ちょっと電子書籍で読もうと思ったんですけど、なんかそのどこ読んでるか分かるんですけど、あのだいたいやっぱ文庫本とかも本って、なんかその最初から最後までどれぐらい、あとどれぐらいで読み終わるかっていうのってね、手の厚みで感じながら読めると思うんですけど、それがないので、なんつったらいいんかな、なんかこれ今回その短編集だったので全然問題ないんですけど、これ小説やったらなんか予想しきれへん感じがするというか、予測しきれへん感じがして、その予測が当たらんかったりしてとか、予測が当たったりとかして楽しいから、そこの予測をする上での材料として、あとどれぐらいで終わるかこの小説がっていうのってめちゃくちゃ大事やったんやなと思いまして、かなりちょっと私は文庫本とか本の方がいいなとちょっと思ってしまいました。ただもう気軽に読めるっていう話ではめちゃくちゃ天下一品でございます。だから短編集とかはすごいいいんかなとちょっと思いました。でこの本が短編集なんですが、松田青子さん多分有名 なめちゃくちゃ有名な方で、持続可能な魂の利用とかスタッキング可能とか、まあほんまに私も読んだことないけど聞いたことあるという感じの本がたくさん出されてる方なんですが、まあ世にはびこる言ったら固定概念、まあ、女の子は大きな声出して笑ってはいけないとか可憐でなければならないとか言ったら、そのよくある固定概念を外れている人たちからの目線でぶった切っていくという非常に爽快な本でございました。かなり気持ちよかったです、読んでて。ただその、読むところによると、そのやっぱ言われて初めて気づくことも多くって、これ私多分この小説がなかったら気づかんかったんかもしれへんとか、あ、前までは気づいてたけどいろいろ波に飲まれすぎて気づかない人間になり上がってしまっているとかっていうなんか気づきがすごいあって、あ、なんかこんな感じ染まってもうたんやとちょっと思いました。なんかかなりなんていうんでしょうね、気づいたり気持ちよかったりという感じの本でございました。うん、スタッキング可能とか持続可能な魂の利用とかは絶対読みたいなと思っておりますので、もし読んだ方いらっしゃったらなんかいろいろ教えていただいたらなと思います。あとはですね、なんか本を読む時のおすすめの当てみたいなのを教えていただいたらちょっと嬉しいなと思います。皆さん本を読む時どんなことをしながら本を読んでるのかっていうのを聞きたいなと思いますので、こちらのお便りの方に送っていただいたらと思います。以上27歳女本話でした。